うございます。聖書と福音の時間です。カヤがちょっとしたブームになっているそうです。昔の日本の夏といえばカヤを釣って縁側の戸は開けっぱなしにしていたものです。考えてみればそれだけ安全だったんですね。今はそうはいきません。地球も人の心も年々少しずつ汚れていっているようです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私の好きな映画に Life is Beautiful というイタリア映画の名作があります。それは第二次世界大戦が今にも始まろうとする頃の話です。グイドとドーラという夫婦がいました。二人の間にジョズエという男の子が生まれます。この子が5歳になった時、夫のグイドと幼い息子はナチスドイツの強制収容所へ入れられてしまうんです。なぜなら彼らはユダヤ人だったからです。しかしグイドは何も知らない5歳の息子を絶望させたくありませんでした。それで恐怖を味わわせなくても済むように精一杯楽しい嘘をつくんです。家畜のように列車に乗せられた時には、これは旅行なんだ、立って乗るのも楽しいだろうと。そして強制収容所に入れられた時にも、これはゲームなんだ、軍服を着た悪者に見つからないようにかくれんぼするゲームなんだと。さらに最後まで見つからない人はご褒美に本物の戦車に乗って家に帰れるんだ。ただし途中で泣いたりママに会いたいと弱音を吐いたら減点されるんだ。1000点溜まったら家に帰れるぞとさも楽しそうに話すんです。息子のジョゼはそれを信じ込み、収容所生活を見事に生き延びるのです。しかし収容所が連合軍によって解放される前日、父のグイドは連行されていきます。ゴミ箱に隠れてその様子を見ている息子の視線を感じたグイドは、ピエロの歩き方をしながら連れて行かれ銃殺されるのです。しかしその直後、本物の米軍戦車が収容所を解放し、息子はその戦車に乗せてもらって家に帰るという話です。ラストシーンでナレーションが流れるのです。それは少年の独白です。こうして僕は父が命がけで守ってくれたおかげで、こうして今生きているのです。父親グイドが守ったのは息子の体だけではありません。心を守ったのです。極限の絶望的状況の中で心が折れないように、希望という明かりで彼を照らし守ったのです。実はこれと同じような働きが実際の歴史上でも行われていました。ユダヤ人が大迫害されていた時代、ドイツに住んでいたユダヤ人の心を守るため子供新聞が発行されていたのです。大人の新聞と一緒に発行されるこの新聞には、ユダヤ人皆殺しの悲惨な記事は一切書かれていません。そこにはユダヤ人であることに誇りを持てるような記事、将来に希望を見出せるような内容ばかりが記載されているんです。さらに不思議なことに、エチオピアの同胞ユダヤ人たちが置かれている悲惨な状況については書かれていたのです。それらを読んだドイツのユダヤ人の子供たちはパレスチナに行ってユダヤ人の国を作って彼らを引き受けて助けようという思いに奮い立つのです。これら未来へ向けてのビジョンは、子供たちが絶望してしまうことから彼らを守りました。そして実際戦中戦後、我が子だけでも助けたいと願った親たちに送り出された子供たちがなんと30万人もいたんです。彼らは幼くしてユダヤ機関の援助を受け、パレスチナに移住します。そしてこの子供たちが建国前のイスラエルの機動力となっていくのです。人生に失望はつきものです。ある場合は絶望に至ります。一体いかにしてこの死に至る絶望という困難を乗り越えていくことができるんでしょう。それは希望を持つことによってです。しかも本物の必ず実現する 確実にして崇高なる希望を持つことによって、人は前を向いて生きることができるのです。そして聖書は私たちにそんな生きた希望を約束する神の言葉なのです。聖書はこう語っています。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる身力によって私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。ここにはキリストを信じる者に約束された三つの希望について書いてあります。第一に天国という国籍を持つということですね。日本にいるクリスチャンは一言で言うと在日天国人です。住んでいるのはこの世の日本国ですが、最終的に帰り着くのは天国なのです。ですからこの世に過剰な期待はしません。この世というのは人間が究極的に幸せになるためにあるんじゃないのです。この世というのは人間が人間として成長したり成熟したりするために一時的にいる場所です。それは魂のトレーニングセンターであり、ジムであり、かなり厳しめの道場です。だから辛いことや悲しいことやがっかりすることが起こります。それは私たちの心を鍛え、また何よりも私たちの目を神に向けさせるためです。この地上で幸せになるために生まれてきたという人生観で生きる人は必ず失望します。この地上は人間を満たすものだけではないからです。あなたの魂のふるさとは、あなたをお作りになった創造主なる神の国にあるのです。その国を自分の本籍地、国籍に持つということは素晴らしい希望となることです。第二の希望、それはキリストが救い主として天からまたおいでになるという希望です。キリストは昔に活躍した立派な人なんかじゃありません。これから再びやってくる救い主なのです。過去の人ではなく未来に来る救世主です。そしてその日はもしかしたら今日かもしれないのです。まあ、そんなことなんで信じれるんでしょう。キリストの復活が事実であるからです。キリストは死んで蘇り、天に昇りましたが、それは天にクリスチャンの住まいを準備するためです。その準備ができたら、また天からやってくるんです。その時クリスチャンたちは一瞬にして天に引き上げられ、いなくなってしまうのです。それを語っているのが聖書なんですね。第三の希望は、キリスト再来の時、クリスチャンは皆栄光の体に変えられるという希望です。罪を犯さない体、病気のない体、死なない体、復活したキリストと同じ体に変えられるというのです。そして朽ちてゆくことのない体で死別したクリスチャンたちと再会を果たすことができるのです。内村勘蔵の残した詩の中に、春は来たりつつあるというのがあります。雪は降りつつある。しかし、春は来たりつつある。寒さは強くある。しかし、春は来たりつつある。春は来たりつつある。春は来たりつつある。雪の降るにもかかわらず、寒さの強さに関わらず、春は来たりつつある。慰めを得よ、苦しめる友よ。何時の悩み、大きにも関わらず、何時の痛み、強きにも関わらず、春は何時にもまた来たりつつある。確実に春が待っている人生は、途中がきつくても美しい人生だと思うのです。まさに、Life is beautiful です。どうぞあなたもイエス・キリストを個人的に救い主として受け入れ、この希望に生きる人となってください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。